特にコンピューターサイエンス研究所シニアリサーチャー、クオリア客観覚という概念を鍵として心と脳を研究、東京工業大学大学院客員助教授、脳科学認知科学、東京芸術大学非常勤講師、美術解剖学、主な著書に実験サイエンスから脳とクオリア、筑波新書から知識とは何か、私を生成する脳を、ご出版されていらっしゃいます。あとは昨日日本テレビから日本テレビの世界に出たい授業にご出演なさいました。それでは茂木博士よろしくお願いいたします。
あ、こんにちは。この連休の中日にわざわざおいでいただきましてありがとうございます。昨日ですね、私たちが現代人が科学に対してどう、付き合えばいいのかということを考えて、科学の恵みって話の前半をしたんですけど、その時は昆虫採集がいいんじゃないかという話をしたんですけども、今日は昨日の話を受けて、科学がその科学ということは離れても人間としての生き方というか考え方にすごくいい、モデルとなっているという話をしたいんですね。一言で言うと、自分自身から解放されて世界について考える。でこのアインシュタインって知ってますかね。もう天才中の天才で相対性理論というのを作った人で、この人 の, ノーベル賞を取った1905年の相対性理論の発見というのは、とにかくすごい発見だったんですけども、で彼がですねこんなこと言ってるんですよ。ある人の価値は何よりもその人が自分自身からどれぐらい解放されているかということによって決まると。でね、これなんか一服の清涼感みたいに感じません？なんか現代社会はもう強欲のやつが多くて、別にそれはいいんだけど、例えばフジテレビが走りだとかさ、俺の本だとか、なんかそういう生き方ってのもあるんだけれども、それとは全く別の、要するに自分自身というものの欲望とかね、そういうものから解放された生き方もあると。それが科学なんですね。でこれ私イギリスに2年間留学してたんですけど、イギリスにこういうジョークがあるんですよ。オックスフォード大学出た人は世界は自分のものだと思う。でケンブリッジ大学を出た人は世界が誰のものだと思う、誰のものでも構わないと。これどういう意味かというと、オックスフォード出た人ってのはその政治家とか企業の経営者とか多いんですよね。でケンブリッジ大学はどっちかというと自然科学の研究者が多いんです。でみんなそれは自分が幸せになりたいってのは当たり前ですよね。で自分がなるべく多くのお金をもらいたいし、社会的な名誉も得たいし、友達もいっぱい欲しいってのは当たり前なんだけども、それが行き過ぎちゃうと醜いことになるわけですよね。この会社は俺のもんだとか、この金は俺のもんだとか、この土地は俺のもんだって。でね、そういうものから一旦自分が離れる、離れた時に初めて見えてくるものが科学なんですね。ですからこのイギリスのジョークは、科学ってものがどういうものであるかということをすごく僕たちに伝えてくれてるんですね。で僕はイギリスに2年いた時に一番びっくりしたのは、これなかなか日本の学校で教えてくれないんですけど、科学の一番すごいところってのは認知的距離、ディタッチメントってことなんですね。これちょっと難しい言葉なんですが、例えばいろんなモデルとか理論出しますよね。でそれについて議論してますよね。その時ね、どうしても我々、これは俺の出した理論だから正しいんだ、お前のは間違ってるとか言って、そういうなんか自分を出してやっちゃうじゃないですか。科学のすごいところってのは、誰が出した理論でも、自分が出した理論でも、それがまるでオブジェみたいにこうやって机の上に置いてあるわけですよ。この理論はちょっとここが出っ張ってるねとか、ここなんかピカピカ光ってるしなんかとか、そういうふうにあたかもその自分というものとは関係ないものとしてモデルが議論できるっていうところが科学のすごいところなんですね。でこの先生は私が大学院の時にお世話になった若林武之先生っていう方で、彼はずっとイギリスに留学してたんですやっぱり。でね、これ日本のカルチャーの中に全くないものなんです。これね、文部科学省もそれ教えてることは成功してない。それは何かっていうと、今言った認知的な距離を置いて、要するに自分と何かを客観的に見るところですね。例えばフジテレビで言えばさ、ホリエモンがフジテレビを牛耳って、それでフジテレビっていうか、そのそういうものが良くなるんだったらやればいいんだよ。でも単にそのホリエモンが自分がフジテレビが欲しいっていうだけでやってるんだったら、それおかしいですよね。でそれなんか自分というものを離れて全体の合理性というか効率を考えるというのが科学のすごいところ で若林先生がそのハンドウェービングはダメだよ、これハンドウェービングってどういうのかというと、よくあるじゃないですか、なんかちょっと押しが強い人で、これ絶対楽しいですからってこうやってなんか 手をね、こうやって振りながら相手に自分の意見を押し付けるっていうのがハンドウェービングっていうんですね。でそういうのはダメなんです。これすごく重要なことだということってお分かりになりますかね。今意外となんか現代のカルチャーって若手のタレントとかでも俺はテレビ行きたいとか言って有名になりたいとかそういうなんかちょっとほら私利私欲むき出しみたいなのが流行ってるじゃないですか。だけどね、そういうのだと本当にこの世の中は良くならないというのが科学なんですね。でこれあの私のイギリスの留学中にお世話になったホーラス・バーローって言って、これダーウィンのひ孫、チャールズ・ダーウィンっていう進化論を作った人のひ孫で、あのウェッジウッドっていう陶磁器作るあの会社ありますよね、アストンストーンですごい名門なんですけども、このバーローっていう人を見てるとやっぱりイギリスの科学の伝統ってのはすごいなと。でそれは別に白衣のおじさんが出てきて変な実験やってみんなで面白いってそれはそれでいいんだけど、それが科学じゃないんですよ。あの科学っていうのはウェイオブライフっていうか、どうやって生きていってどうやって物事について考えるかっていうのが科学なんですね。あるいはこのロジャー・ペンローズってこれオックスフォードの数学者ですけども、彼なんかと話してるともうなんかものすごいディタッチメントっていうか認知的距離の塊っていうかですね、ある数学の理論が誰から出たって関係ないんですよ、それが面白ければ。この雰囲気ってのはぜひですね日本でもなんとか味わえないものかと。つまり俺がのってなんかそれじゃなんかあれですハーフみたいな人じゃないですか。そういうハーフみたいな人ばっかりじゃなくて、本当になんかそういう自分から離れて世界のことについてちゃんと考えるということができるカルチャーが根付かないかなと私は願ってるんですね。それであのそういう科学のなんか大切さってを考える上ですごく大切なことの一つがセレンディピティっていうことなんですね。これセレンディピティっていうのはお聞きになったことございますか。セレンディピティ、これはあの偶然幸運に出会う能力のことをセレンディピティっていうんですね。でこれは自分から離れて世界中のものといろんなものと出会ったり世界中のいろんな人と話したりして初めて出会えるものなんですね。これはあのイギリスの首相のホラス・ウォールポールっていう人が1754年に考えついた言葉で、もともとセレンディプっていうのは、スリランカの古い呼び名で、そのセレンディプの3人の王子っていう、まあ、童話があるんですね。これちょっともうちょっと先に書いたんですけども、これセレンディプの3人の王子っていうのはどういう童話かというと、王子たちが A というものを探して旅に出るんですけど、その途中で B に出会ってしまうっていう。でその B に出会ったことで幸せになってしまうと。つまり自分が求めていた A と違うもの B に出会って幸せになると。例えば A さんが好きだと思ってずっとあの恋人になりたいなと思ってたら、その隣にいた B さんの方が良かったとか、まあ、そういうのがセレンディピティなんですけれども、このセレンディピティという言葉がですね、なぜ注目されているのかということなんですが、ホラス・ウォール・ポールが、この手紙の中で、まあそのまあ、ちょっといろいろ細かいこと書いてありますけども、書いた時の意味というのはあくまでも人生の中でそういうことが多いという経験的な事実に基づいてそのセレンディピティということを言ったんですけれども、その後ですね、実はセレンディピティというのは科学上の発見を説明する重要な概念だということが分かってきたんですね。で、最近ノーベル賞を受賞した4人日本人がいましたけれども、そのうちの3人は完全なセレンディピティなんですよ。つまり自分が求めていたものと違うものに出会ってしまって、それでノーベル賞を取ったんですね。例えば白川秀樹さんというのはプラスチックで電気が通るのを見つけたんですけれども、あれ白川さんがなんか実験中間違ってプラスチック焦がしちゃったんですよね。間違っちゃって、で捨てるのもったいないから電気通るかどうか測ってみたら電気が通って、それでノーベル賞。あと田中光一さんってなんかあの独特のキャラクターの人いますよね。あの人も A 液と B 液を混ぜるつもりが間違って A 液と C 液間違って混ぜちゃったんですよね。で普通失敗したから捨てようと思うんだけど、念のため測ってみたらそれがうまくいってノーベル賞と。で一番すごいあのセレンディピティはですね、小柴正俊さんっていうあのニュートリノっていうある特殊な粒子を検出してノーベル賞をもらった人は、この神岡の鉱山の中に神岡んでっていう水を2000万トン蓄えるタンクを置いといたんですね。それで、小柴さんが何を検出しようと思っていたかというと、原子核の中にある陽子っていう粒子がですね、壊れるのを見つけようとしてたんです。これは大統一理論っていう、まあ、物理学の難しい理論で、陽子が壊れるってことが、まあ、予言できるんですね。だからその陽子が壊れたと聞いてるニュートリノを見つけようというのが最初の小柴さんの A だったんです。ところが1987年にですね、あそこになんか光ってるの見えます？ 大マゼラン星雲という地球から15万光年離れた星雲でですね、超新星爆発というのが起こったんですよ。それ何かというと、太陽よりも大きい惑星がだんだんだん重力で潰れていきますよね。で、潰れ切った時に突然バーって爆発してものすごい量の光が出るんですね。その15万光年先の大マゼラン星雲で起こった超新星爆発の光がたまたま1987年の2月23日に地球に15万年かけて到達して、それをあの神岡の水が蓄えられたタンクが検出してニュートリノが出てノーベル賞で、一番笑っちゃうのが、笑っちゃうって笑っちゃいけないんだけど、もともとの目的だったこの陽子の崩壊を見つけるという実験は未だに陽子の崩壊は見つかってないんです。もう20年ぐらいやってんだけど。ですから小柴さんのノーベル賞ってのはまさに A を探していて B を見つけたってことでノーベル賞だったんですね。で、歴史を遡ると例えばですね、イタリアのガルバニっていう人が動物の筋肉って電気流すと収縮するってことを見つけたんですけども、それも偶然で、なんかお昼にカエルスープを作ろうとしてたんですね。そしたらそのカエルの足のむき身のところにナイフかなんか触れちゃって、そしたらなんかカエルの足がビリンって増えて、それで気がついた。それからレントゲンが X 線を発見したっていうのも、これも大発見だったわけですけども、このレントゲンの X 線の発見っていうのもですね、なんかこういう実験室で全然違うことやってて、ふっと気がついたらなんか壁が蛍光塗料で塗ってあった壁がなんか光ってるんですよ。それでレントゲンをおっと思って自分の手を取ってみたらこうなっちゃったと。で、要するにこれも全く予想してなかったような発見なんですね。ですから科学ってなんかほら、また繰り返しになっちゃうけどさ、どっかで暗い実験室の中でこうやっておじさんがこうやって試験管振ってやってると思ってるじゃないですか。違うんですよ。科学というのは世界の中に旅に出ていろんなものに出会って、その時に A というものをたとえ最初に求めていたとしても B に出会っちゃうっていう、そういう偶然の出会いこそが科学を作ってきたんですね。で、そういうことを考えるので、ちょっと今日特別に面白い刺激を持ってきましたけれども、実はその出会った時に気がつかないってことがすごくあるわけですよ。で、思い込みが激しいっていう人はなかなか出会った時も気づかなくて、で、いかに我々が普段に身の回りのことに気がつかないかってことを気づかせてくれるような面白い刺激、チェンジブラインドネスという刺激があるんですね。で、これから2つの写真が交互に出るんですけれども、その2つの写真の間には実は1箇所違うところがあるんです。ところがこれ人間なかなかその違いがどこにあるかって気がつかないんですね。で、気がついてしまうと、もうなんでそんな大きな違いに最初から気づいてなかったんだろうって思うぐらいの大きな違いなんですが、まず最初の写真見てください。あれちょっと待ってくださいね。クラッシュしました。これもセレンディピティというか、ちょっと意表を突かれましたが、ちょっと待ってください。ちなみにさっきの相対性理論を作ったアインシュタインも、ずっと高校生ぐらいの時からパスポートなしで旅をしてた人で、旅をするってことはですね、すごく頭にいいんですよね。今度は大丈夫かな。いった。さあ、皆さん一箇所だけ違うところがあるんですが、お分かりになった方は手を挙げてください。いや、言わないでくださいね。1人分かった、2人分かった、3人。まだ分かんない人いるでしょう。意外とね、お子さんの方が分かったりするんですよ、これ。分かった？もう分かっちゃうと、ちょっと半分ぐらいまで待とうかな。分かっちゃうと、もうなんだって感じするでしょ。あ、じゃあ半分ぐらい分かったんでちょっと飛びましょう。あ、ちょっと君どこが違ってた？そう、ズボンの色が違うんですよね。みんなお気づきになってない、お気づきになってないからさ、ここのこのおじさんのジーンズの色が違いますので、ちょっと見てください。ほら、気づかなかったでしょ。もう気づいちゃうと、こんなのなんで気づかないんだっていうぐらい思うんですよね。じゃあ次いきます。これも一箇所違いがあります。分かった方はまた手を挙げてください。 まだ5分の1くらいかな。さっきの子まだ分かんないか。じゃあちょっと飛びます。おう、はい、これどこが違ってました？じゃあ君、どうした、恥ずかしい？どこが変わってた？2つの写真でもう一回見ようか。恥ずかしいか、なんていうか分かんない、あそこなんていうの。あの、はい、どこだ、どこ、え、そう、翼のところだね。彼も分かってたと思うんだけど、エンジンがここのエンジンがですね、出たり消えたりしていますでしょ。で、これすごい不思議ですよね。つまり皆さんは気づいてない時って全く同じに見えたと思うんですよ。でも気づいてしまうと、もう二度と前に戻れないっていうか、もう違ってしか見えないでしょ。こういうのを一発学習、ワンショットラーニングって言って、要するに一発で何が変化したかっていうのが分かっちゃうと、もう戻れないと。で、こういうなんか何かに気づくということが科学の歴史を作ってきたんですよね。じゃあ最後の問題いきます。何が変わってるでしょうか。分かりになった方手を挙げていただけますか。こちら中心に分かったんですよ。かなり分かった、半分ぐらいも分かったから。まだ分かってない方もいらっしゃいますが、じゃあそこの君、どこが違ってた。はい、そう、木の葉っぱが、ここの木の葉っぱが、で、あの、今の刺激はチェンジブラインドネスという刺激で、最近その脳の研究で盛んに使われている刺激なんですけれども、いかに我々がその気づかないで済ましてしまっていることが多いかということなんですね。で、あの、先ほどのセレンディピティ、つまり偶然何かに出会うということに戻るんですけれども、これね、あの、偶然の幸運に出会いたいってみんな思ってますよね。でもそんなものは偶然なんだから、自分の努力ではどうすることもできないんだと思っていると思うんですけれども、やはりこれはそのセレンディピティを高めるためには、うまい具合に自分自身の欲望とかね、そういうものから解放される必要があるんですよ。やっぱり世界を一旦自分を離れてみるっていうか。でね、あの、世界、自分が世界の中で一人だけだって思わないためには、やっぱり行動するのが一番いいんですよね。最近ニートとか言って、あの、どこにも仕事をしないで、あの、ずっとね、家の中にいたりする若者が多いんですけれども、そういう人がね、目的がないと行動したくないんだっていうのは、典型的な自分から離れてないってことなんですね。だって目的っていうのはさ、あくまでも自分にとっての目的であって、世間から見たらそんなことは知ったことじゃないわけじゃないでしょ。だから何でもいいから、とにかくやってみるってことが重要なんですね。で、行動するとその過程でこうやって、どうせ A を探してても B に出会うんだから、極端なこと言ったら A は何でもいいんですよ。 A は当て馬みたいなもんで、とにかく行動してみて、で、その時に何かに出会ったら普通に気づかないといけない。あんまりなんか頭が俺がのでなんか頭でかちになってて気づかない。だからこういうなんかすごい大きな差があったとしても、普通に気づかないといけないわけでしょ。これ科学で言えば、例えば試験管の色がいつもとちょっと違うなとか、人間で言うとあの人ちょっと普段と様子が違っていたなとか、そういうことに気づくということがすごく重要なことなんですね。で、気づいたらよくそれを観察しなくちゃいけない。例えば子供だって、自分となんかいつもとこの子はちょっと様子が違うなと思ったら、よく観察して、どうしてその今日違うのかなって思わないといけないわけでしょ。それから最後に、その理解しないといけないんですよね。なんでそういう現象が起こっていて、 なんで今日はこの人はこう振る舞ってるんだろうって理解しないといけないと。でここまでがセレンディピティの最初のまあ4段階で、ここは自分でできるところなんだけども、最後に例えばそうですね、科学だったらみんなに認めてもらうとか、新しいビジネスのモデルを考えたんだったらそれを世間に認めてもらうとか、その実現するというところは、ここはものすごく地道で、なんだか毎日毎日コツコツと努力するってことが必要になるわけですよね。ですからこれが最後のスライドなんですけれども、エジソンがですね、天才というのは、1% のインスピレーション、ひらめきと 99% の努力であるということを言ってるわけですけれども、これがまさにそのセレンディピティということを考えた時の人間の努力の配分を指すわけです。だからこれで言うと、最初の4つは気づきが起こって自分がシーズをつかむ、よしこれは私にしか今世界で見えてないことだって気づくまでは、まあ自分一人で あっという間に行くわけですよね。 1% は。でその後そのことについていろんな人を説得したりとかね、具体的にそのプロジェクトを実現していったりとか、それはもう 99% の地道な努力で、その組み合わせでこの世の中は変わっていくわけですよね。だから科学の歴史だけでもなくて、全ての人間の歴史を見ると、いかにその自分というものの特別な視点というか、その特別な思い込みから自由になって、世界というものをちょっとね離れてみて、それでいろんなものとの出会いを大切にして、自分の脳の中にさまざまなものを取り込んでいくかということがいかに大切かということが分かるんですね。ですから科学というのはそういうすごく大切な頭の働かせ方を私たちに教えてくれるのであって、別に試験管を振って実験室の中でやることだけが科学じゃないということです。でそういう意味で言うと、科学というのは我々の日常生活の至るところで大切になってくる、まあ、頭の働かせ方だということになるんですね。ですから皆さんもぜひそういう意味での科学的な考え方っていうのを少しずつ実践していっていただけたらなと思うんです。でご質問とかございましたらお受けしたいんですけど、昨日もそうだったんですけど、別にこの内容についてでもいいですし、脳についてなんか相談があるとかそういうのでもいいので、脳何でも相談室じゃないですけども、なんかぜひこの際ですからご質問があったらお受けしたいと思いますので、よろしくお願いします。手を挙げてくださればマイクが行きますので、いかがでしょうか。昨日はなんかすごい大変なことになっても10ぐらい質問がいっぱい出て、何でも答えますから大丈夫ですよいかがですか。最初の方が出ると意外と言いやすいんですけど、なんか質問ない。あ、どうぞ。はい、入ってますかね。入ってる。
一番テーマとされてる、
はいはいはいはい、マイク入ってるのかな。
そのフォリアとか、
はい、
今まで、仏教とかはね、一番人類の歴史の中で的にいろいろ進出して蓄えてきたとか、
はい、
気がするんですけど、
はい、
その今後先生の研究の中で、自然科学ですね、いわゆるずっと何千年も続いてきた仏教とかがなんかうまく融合できるとか、そういうことはなんかお考えでしょうか。
はい、ありがとうございます。今のご質問は私の専門はもともと脳から心がどう生まれるかってことなんですけれども、それとその仏教みたいな宗教で何千年も積み重ねられてきたことがどこかで融合するかと。でそれはもう融合し始めていまして、例えばですね、禅の僧侶の方に伺った話で面白かったのは、座禅しているとだんだんなんか自分の体の範囲がどこまでかっての分かんなくなってくるって言うんですね。でそれはまさに脳科学が今問題にしていることの一つで、つまり自己というものの範囲というものが最初から決まっているわけじゃなくて、例えば子供がこうやって自分の体を触ってだんだん自分の体がどこにあるかということを学習していくように、学んでいくものだという考え方とすごく似ていて、あとその意識の中のごめんなさい、クオリアというその質感の問題でいうと有意識みたいな考え方と非常に共通点があるんですよね。ただとは言いながら、 仏教という方法でできてきたことってのは、まあ、3000年4000年やって、まあ、仏教に限らず宗教的な方法って大体試されちゃってますよね。だから我々がやるべきことっていうのはそれとは全く違ったやり方で、まあ、共通のところもあるかもしれないんだけど、意識とか心の問題に切り込みをしようと思っているので、必ずしも仏教の考えをそのまま持ってきてそれが科学の役に立つかっていうとそうは思ってないんですよ。ただ対話はしたいなと思ってまして、そこら辺は特に瞑想とかいう一人称の体験に基づいてさまざまなことを考えるっていう仏教のアプローチについては私たちも重大な関心を持っているんですけども、なんかいや、もっとご質問があれば。ございませんか。はい、どうぞ。頭が良くなればどうすればいいのかとか、記憶力を鍛えるにはどうすればいいかとか、そういう類の質問も OK ですので。はい、
よろしくお願いいたします、
はい。
こういう科学の能力とか、
ええ、
気づく能力で、年齢によってその差があるのかということなんですね。昔から日本では先端は双葉より半端しとか、あるいは鉄は熱いつみてるという言葉もあれば、大器晩成という言葉があります。科学推定ことに関しての年齢的なことが、私割と日本では、そういうことは若い人に任せなさいみたいなことを社会の特徴であって私は反発してるんです
け
ど、
はい、
何かコメントいただければ
。はい、ありがとうございます。私のこのボスのホラスバローっていうのは1920年生まれなんですけれども、つまり86歳かな、85歳か。で去年ってか今年遊びに行ったらまだバリバリ でこんななんか数式がいっぱい出てくるような論文書いてるんですよ。でね、年関係ないんですね、はっきり言うと。でどっちかというとその社会的な関係性がそういう生き方を年寄りに強いるっていうんですかね。例えば年取るとだんだんだんだん偉くなってきて、あんまり自分で直接仕事をしなくても良くなってきたりすることありますでしょ。そうなるとそういう脳の使い方になっちゃうんですよね。だからいつまでもその現場で自分でやってればそれは別にそんなに変わらないですし、それから逆に年を取った方が有利になることはあるわけで、それは例えば記憶のアーカイブがどんどん増えていくんで、それに基づくひらめきの確率ってもどんどん増えていくんですよね。だから別にそれは若い時には若い時にできることがあるだろうし、年取っても年取ってできることがあるわけで、あとものすごい個人差が大きいんで、あんまり年齢でですね年寄りは引っ込めとかそういうふうに決めつけるっていうのは僕は科学的じゃないと思うんですよね。で実際このおっさんみたいに80何歳でまだバリバリっていう人もいるので、本当になんかもうそれは大丈夫だと思いますよ。何歳になっても。はい、他にございませんか。あ、どうぞ。
ニートって話が出たじゃないですか、
はいは
い、ああいう人たちがどうしてああいう風になっちゃったのかと、今後子供をああいう人にしないためのアドバイスみたいなのがあればお願いしたいです。
はい、ありがとうございます。やっぱり今回そうですね、私たちが最近研究していることの中に一つ感情の問題があって、でね、人間って不確実なことに対してそれを不安に思って避けてしまうか、それともそれをチャレンジだと思って楽しめるかっていう、まあ、大きな分かれ道があって、私は、まあ、なかなか個人差があって難しいと思うんですけど、ニートみたいな方っていうのは、まあ、いろんな人生の今までの経験の中でやってもどうなるか分からないっていうようなことに対してちょっとなんか立ち退いちゃうっていうか、そういう方々かなと思ってるんですよ。ですから不確実なことをいかに楽しめるかっていうことをいかに教えるかってことが僕大切だと思ってまして、でそれはもう脳って結局成功体験でしか動かないんですね。ですからどんな小さなことでもいいから、一度うまくできるかどうか分かんないんだけど、とりあえず勇気を持ってやってみたらうまくできたっていう成功体験をどこかで植え付けてあげると意外とうまくいくと思うんですよね。ですからニートの方々もなんかどんな小さなことでもいいからやれるかどうか分かんないんだけどやってみて成功したっていう、そういう体験があればまた考え方が変わってくると思いますし、 あと、まあ、今日申し上げたようにそもそも目的っていうのは別に何でもいいんだから行動することが重要だってことも教えてあげることが大切かなと思うんですよね。はい、はい、あ、
全然関係ないんですけど、はい、大木先生は英語は どうやって勉強されましたか？
あ、それについてはいいご質問になってますけど、英語の勉強の仕方ですが、これは場数を踏むしかございません。私はおそらく普通に英語を喋れたり書いたりできるんですけども、でもね、ネイティブのレベルに比べるとダメなんですよ。だから僕は 今かなり自覚的にまだまだ英語のトレーニングしようと思ってやってるんですけれども、でね、日本の教育がダメなのは、中学校で覚える単語はこの300だけとか言って、その300の中でやろうとするでしょ。あれが全くダメなんです。あとね、この単語の意味はこういう意味だって言って辞書で定義するでしょ。あれが全くナンセンスなんですよ。というのはね、私たちが日本語を勉強するときにっていうか学ぶときにどういうふうに勉強してきたかってことを振り返ってみればいいんですよ。まず大人は子供がいるからって、じゃあ今日はたかしがいるから今日は300語しか使わないようにしようなんて配慮してくれないじゃないですか。で、普段からそういう制限のないボキャブラリーのシャワーを受けてないと、やっぱり十分なんかその母国語としての豊かな土壌ができないんですよね。英語も同じで、中学生だからこの300語の単語だけでやりましょうねとかこの単語、しかも単語の意味はこの単語はこの意味でしか使わないようにしようとか、そんなことやってたらさ、まともな英語はできるはずないんですよ。だってもう日本の英語教育って失敗してるっていうのがもう明白じゃないですか。で、シンガポールの人とかに、日本人経済成長したけど我々みたいに英語喋れないから我々の方が上ねとか言われてるわけでしょ。だから基本的に日本の文部科学省とかのやってる英語教育は忘れろってことです。で、もうとにかく自分の興味を持てる内容についての英語をシャワーのように浴びて、で、自分でも少しずつ発信するようにするっていう。だから語学教材って大体つまんないから、ミスタースミスがホテルに行って予約したとかさ、そんなくだらないことばっかりじゃん。そうじゃなくて、その自分が興味を持てる内容についてのビデオでも何でもいいから、今最近なんかビデオでも字幕出ますよね、 DVD だと。もう教材忘れてるんで、あとほら最近ネットラジオもあるじゃないですか、まああいうので聞きまくる。私の前だとイギリスのコメディがすごい好きなんで、イギリスのコメディを見まくってた時期があるんですよ。それでかなり英語がまた一段落アップしたような気がするんですけども、とにかく自分が日本語を学んだのと、まあ、同じようなやり方で英語をやれば間違いないと思います。はい、あ、どうぞ。はい、
はい、もうすぐ夏休みなんですが、はい、うちの子たちは、まあ、何かしら行動して自由研究取り組んでるんですけれども、はい、それとは反面に何か行動してるって反面にゲームも大好きで、今日も来ててすごく刺激を受けて
ます。あ、ゲームですか？
ゲームも好きなんです
か？はい、
はいはい、親なのでゲームのになっちゃダメよという話もおっしゃってするんですが、その辺が難しくて、
今回夏休みの自由研究に今日のこの書籍とかでね、なんか体験がゲームとかなんかいかせるヒントみたいなのか。そうですね、ゲーム脳というのは科学的には全く実証されてない、日大の森先生っていう人だけが唱えてる特殊な説というか、まあ気にしなくていいです。ただですね、だゲーム脳っていうものは世の中にはありません。それで、いや、あれは本当になんかエセ科学というか偽科学なんで、だから君たちも気にしなくていいかな、ゲームのは。ただ一つのことをやりすぎるってのはやっぱり脳にとってあんまりいいことじゃないんですよね。それは本を読むっていうのはそうなんですよ。本ばっかり読むとやっぱりダメで、だからいろんな活動をまんべんなくやるということがすごく大切なんですよね。ですからちょっと昨日のスライド一部お見せしようと思うんですけれども、昨日どんな話をしたかというと、昆虫採集がいいって話をして、それなんでかというとですね、昆虫採集で出会うものってなんかすごい感情の中枢である扁桃体っていうところを鍛えるんですよ。例えばこれカブトムシ取ろうと思ったらその向こうからスズメバチが出てきちゃったとか、石をひっくり返したらムカデが出てきたとか、なんかゴキブリがなんか卵つけて歩いていたとかですね。あとこれイラガっていうなんか触るとビリッとくる虫なんですけども、それからなんか山道歩いてたらアブがずっとなんか ごく追いかけてきたとか、すごいいろんな嫌な思いいたしますでしょ、昆虫採集すると。あれはね、その脳の感情の中枢である扁桃体というところにものすごい刺激になるというか栄養になるわけですよね。だからゲームでなんか怖いゲームやるとかそういうのよりもよっぽどいい刺激が虫取りやってると出てくるわけなので、そういう意味で言うとやっぱりあのゲームやっても別にゲームのなんていうものにはならないんだけども、こういうなんか外に出ていろいろな感情の教育、要するにジェットコースターみたいなもんなんで、虫取りっていうのはそういうものをやるってことも僕はやっぱりすごくいいことだって。なるべくだから気持ちよいとか脱げとかゾッとするとかそういう経験をさせるってことは子供の成長の上でものすごく大切なことで、で、あの養老孟司さんとかああいう虫取りをする人って基本的に辛抱強いんですよ。あのね、虫取り僕も虫子供の時超やってたんですけども、そんなに簡単に切れない。やっぱり物質との付き合いでもっといろんなことにいろんな目に遭ってるから、そういう意味で言うとあのいわゆる切れない子供を作るっていう意味では虫取りは有効なんじゃないかと思ってるんですけども、で先ほどなんかもうこれで終わりですっていうカードが来てたんですけども、よろしいですかね、もう一人ぐらいやっても大丈夫なのかな。じゃあもう一人もしあったら、あ、じゃあそちらの方、あ、ごめんなさいね、ちょっと
脳と遺伝の関係っていうのはどういう、はい、何か問題が、関係があるんでしょうか。
あ、ございます。あの例えば一卵性ソーセージの研究だと知能が 60% ぐらいだいたい相関するとかいう説があって、もちろんそれはあるんですけれども、ただね、まず一つは全部遺伝子で決まるってわけじゃないってことですね。でもう一つはその例えば遺伝子が決まったとしていても、その遺伝子の持っている可能性というものがどういうものかということは我々まだ分からないということなんですね。で脳ってものすごく複雑な臓器なんで、ある人にとっては例えばその人の欠点であるということが長所になったりするんですよ。アインシュタインはあの有名なケースなんですけど、アインシュタインって学習障害だったんですね。この人はですね、5歳ぐらいまで言葉が喋れなかったんです。だそういう意味で言うと、あのアインシュタインはなんていうかな、ちょっと特殊な遺伝子を持ってたのかもしれないですね。つまり学習障害っていう特殊な脳だったんだけれども、でもそれを乗り越えようと思って一生懸命考えたりしたから世界史に残るようなその大発見したわけですよね。だから脳の面白いところっていうのは欠点が長所にもなるってことなんですよ。だからある遺伝子を持っていて、それがある、まあ、セッティングの中では欠点になるようなことがあったとしても、それは努力したり別のなんか文脈に入っていくことによって長所になるかもしれないんですよね。それの一番いい例がこの人なんで、ですからあんまりなんか遺伝子で全て決まっちゃってるって考えないで、やっぱり努力していろんなものとの出会いを積み重ねていくってことが重要だと思います。はい、じゃあこれで終わりにしていいんですか。
ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。もう一度お願いいたします。